今日はあの先ほどの案内にもちょっとありましたけれども、ハンドウェルの皆さんがですね、岐阜町の方に、演奏に出かけることになっております。まあ、岐阜町の三好合奏という YMCA の施設があるんですが、そこでクリスマス会をされるということで、演奏に行きます。で、まあ、私も行ってですね、クリスマスのメッセージを語ることになっております。岐阜町というところは人口が何人って言いますかね、4000人って言われましたね。で、もちろん教会はありませんし、福音を伝えたこともあまりないと思いますね。ですからぜひこの集会を用いられて、多くの方がおいでになるように皆さんに祈っていただきたいと思います。で、今日はですね、お話をする前に一つ宣伝というわけじゃないんですけど、証というか報告をしたいと思うんですけど、ここに私が手に持っているこの本なんですよね。聖書クイズ王決定戦というすごい本なんですけど、これ実はですね、もともと英語のコンピューターのソフトだったんですけども、私がそれをたまたま見つけて、で日本語化してそれを、まあ、聖書の、これ聖書のゲームといいますか、聖書のクイズなんですね。で問題があってですね、答えを4つの中から選ぶ。でなんとこの1冊に1000問の答えが入っているんですね。レベルが1から5まであって、最初は教会学校レベル、それから信徒レベル、神学生レベル、牧師レベル、神学者レベルとありますですね。最初はまあすごい簡単なやつから始まって、イエス様は十字架のどこに、3本のどこにつけられたでしょうかね、そういう優しいのが始まってるんですけど、最後の方になりますと、バラクにシセラとヤビンの軍を撃つように言った女預言者は誰だとかですね、まず問題がわからないような、カイザリアでパウロを告発した弁護士は誰だとかですね、そういうようなものまであるんですけど、でこれ寛明さんと笹川さんの お母さんとゆうきちゃん、お嬢さんとですね、それから藤井さん、ボークとめぐみさん、それからうちの女房と、渡辺めぐみさんにですね、お願いして訳していただいて、でそれを本にしたんです。これ三滝グリーンチャペル翻訳部とはが訳した、翻訳部なんてないんですけど、勝手に作ってですね、で定価1000円で、これ今から全国有名書店では売られませんで、キリスト教書店ではCLC では言ってくれると思うんですけど、教会の方には特価500円で、お譲りいたしますので、ぜひ皆さんこれ買ってですね、紅白見ながらやっていただきたいと思います。これできなきゃ教会来れないっていうことは全然ありませんね。大変面白いです。それでわからない問題はですね、その答えを聖書にちゃんと調べていただいて、ああそうか、そういうことだったんだなっていうですね、そうすると聖書の、これ聖書の全部から出てますので、聖書の世界が広がると思いますから、ぜひこれ貼って、でお友達に、クリスチャンのお友達おられたらですね、贈答用にも一つ、お歳暮代わりに使っていただいたりして、そしたら皆さんが聖書に親しむね、いい材料になると思って作ったんです。よろしくお願いいたします。1冊500円でございます。さて、今日の聖書のお話をさせていただきたいと思いますが、今日はヨハネによる福音書の10章9節から11節までをお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書10章の9節から11節まで。 私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を終え、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。この言葉だけでも覚えていただければ、今日は結構なんじゃないかと思います。私が来たのは羊が命を、またそれを豊かに持つためである。クリスマスが近づいております。今日はこのクランツキャンドルもですね、この3つ目のろうそくに火が灯りまして、来週がこのクリスマスの礼拝ということになるわけでありますけれども、イエス様がおいでくださいました。このクリスマスの意味を3週間、先々週からお話をして、まいりまして、先々週はキリストは私たちのために道を作ってくださった、神のもとに行く道をお作りくださったという話をいたしました。先週はキリストは光として来られた、私たちの心を照らし、また私たちの行く道を照らす光としておいでくださったという話をいたしましたが、今日はキリストは私たちに命を与えるために来られたということでお話をしたいと思います。ここには羊が命を得、またそれを豊かに持つというふうに書いてありますけれども、命が豊かであるということは一体どういうことであるでしょうか。私たちは毎日この生きて、そしてまた生活をしておりますけれども、果たして自分の生き方、命、人生というのが豊かであるかどうかというふうに問われますと、果たしてどうだろうかなと考えてしまいますね。戦後日本が目指してきたこの豊かな社会、あるいは豊かな生き方というのは、もっぱらこれは物質的な豊かさを意味しておりました。とにかく電化製品を手に入れること、車を手に入れること、住む家を立派にすること、そういうことがですね、この人生の豊かさだというふうにこの教え込まれてですね、今日まで参ったわけであります。今年はその、今年はってわけじゃないですけれども、昨今はその描いてきた、理想像がですね、実は絵に描いた餅に過ぎなかったということが、次第に分かってきたわけでありますけれども、とにかくたくさんのものは手に入れました。本当に家には物が入りきれないぐらい、溢れております。物が入りきれないので、それを収納するものが売れているんですね。収納するものを入れるところがない人はどうするのかなと思っていつも見てるんですけど、そんなに入れるところがないぐらいに物を手に入れてどうするんだろうかなというようなですね、そういう社会であります。しかし物質的な豊かさとは引き換えに、私たちが失ったものは大きいですね。世界中の人が今京都に集まって温暖化の話をしてますけれども、まさにあれは人間が物質的な豊かさを求めたがゆえの つけですね。エネルギーを作る、浪費する、消費する、電気を使う、ガソリンを使う、重油を燃やす、そうやって、少しでもこの住みやすい国にしようと思ってきたんですけれども、結果的にはですね、住みにくい社会を作ってしまった。二酸化炭素を減らさなきゃいけない。二酸化炭素を減らさなきゃいけないというのはですね、息を吐くなというね、吐くと二酸化炭素が出ます。なんかテレビでやってましたけれども、なんか数パーセント減らすためには、まず暖房を使っちゃいけないとかですね、車に乗っちゃいけないとか、いろいろ言ってましたね。日本人がみんなマイカーを手放しても、二酸化炭素は数パーセントも減らないんですね。じゃあもうどうせだからどんどん使っちゃえとか考えてしまうんですけどね。結局その我々が築いてきたこの文明社会というのは豊かにしてきたんじゃなくてですね、この地球の豊かさを削ってきた、そういう感じがしますね。まだこう実際に実感するっていうと、まあ冬が暖かくなったなとかね、それは思いますよね。あんまり寒くない、まあ、我々はちょっと雪は降りましたけれども年々やっぱり暖かくなってきてるなっていうようなことを言いますけれども、でもなんか海面が何十センチか水位が上がって、太平洋のモルジブっていう国は国がなくなるんですね、きれいに水の底に沈んでしまう。そんな話してるとですね、うちは高台だから大丈夫だなんてそんな話してるでしょうね。うちはちょっと高いから御嶽はこの辺は境界大丈夫だから絶対沈まないとかですね、そういうようなことを、まあ自分勝手に考えてるわけですけれども、でもこの豊かさ、ね、豊かな社会を作ろう、人間が豊かに生きる国を作ろうというふうに我々は思ってきたものは決してそれは本当の豊かさではなかったということをぼちぼち気がつかなきゃいけないんですね。ぼちぼち気がつかない。そのために失ってきたものはただ環境だけじゃありません。家族もそうですね。家庭の崩壊、時間もそうです。暇になるために電化製品使ってるんですよね。暇になるために、電気炊飯器使ってるんですよ。昔あれ薪で炊いてたんです。薪で炊いてたんじゃ大変だからっていうんで電気炊飯器買ったんですけど、電気炊飯器買うために薪で炊くより以上の労働をしなきゃいけないんですね。みんな忙しいですね。忙しくないと恥ずかしいって気持ちが分かるんですね。忙しそうにしてた方がいいようなところがあって、まあでも、そうふりをしなくても大体忙しいです。昔の人はよっぽどのんびりしてましたね。日が暮れると寝てたんです。今はもう下手すりゃ夜中まで働いている。そのために家族の顔を合わせる暇もない、子供の顔を見る暇もない。働いて働いてですね、学校の子供たちもこの社会の犠牲ですね。こういう経済社会を作り出すための学校教育というものを作ってしまったので、面白くもない勉強をとにかく無理やりさせられてですね、学校行きたくないって言ったら不登校だとか言って、お前はダメだ学校へ来いとかって無理やり言われてね、落ちこぼれなんてレッテル貼られたりして、本当にかわいそうですね。必要のないことも無理やり教えられて、で子供だけ学校行けないのかなと思ったら、この間毎日新聞に先生も学校行けない人が増えてるんですね。全国で2000人の先生が不登校で、どうなってるんでしょうかね。先生がですね、学校に車行こうかなと思って、ここを左に曲がると学校というところの角でね、左にハンドル切れないの。切ろうと思っても切れないで、ついに右に切ってですね、田んぼの隅でじっとしてたんですよ。そういう人が2000人いるんです。学校行けないんです。先生が学校行けないんだから子供に学校来いって言ったらもう酷な話ですよね。どうせだからみんなで学校やめちゃおうって、先生も行けないからな、俺も行かない、みんなも行くのやめようやってですね、うち来て遊ぼうやとかって言ってくれるといいんですけどね、そうはいかないんですね。これは社会の構造ですから。そうです、そ そういう経済社会の仕組みを作ってしまったその犠牲者なんですね。学校行けない子が悪いんじゃ全然ないんです。そういう犠牲になってしまう。だからこの人間の愚かな知恵でもって作ろうとしてきたこの豊かさっていうものの陰で失ってきたものはあまりにも大きいですね。イエス様は人間が本当に貧しい社会しか作れないということを最初からご存知だった。そこで私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためだった。なぜ人間はそういう愚かなこんな愚かな社会を作り貧しい社会を作ってしまったのか、その理由は実ははっきりしてるんです。それはですね、全てものには実は存在の目的がはっきりしてます。例えばこのピアノは音楽を鳴らすための楽器ですよね。これは鼻台でもないし漬物石でもあるんですよ。これで漬物をつけたらとても硬くて食えません。これは音楽を鳴らすものなんですね。これオーバーヘッドプロジェクターと OHP というんですが、これは字を出したりする、写したりするものですけれども、それが何者でもありません。これはこの絵で字書けって言われたら眩しく書けません。必ず目的が あるんです。ところが人間だけはね、目的がはっきりしない。なぜ自分が生まれて、なぜ自分が生きていくか、この存在の目的がはっきりしてない。まあ生まれちゃったからしょうがないから、とにかく学校行けって言われるから学校行くし、就職しなきゃ恥ずかしいっていう親がいるから就職して、働かないと家族が飢えるから働いて、うん、そういう感じですよ。自分が何のために生きているかということがはっきりしてないので、分かっていないので、もうとにかく無理やりでも何でもいいからですね、そういう社会の仕組みを作り上げてしまって、その中で何も考えないでその与えられたことだけを一生懸命やるようにしてしまったんですね。12月になると車が多いんですよ。車運転される方ね、山田さんね、多いですね。みんな思ってます。みんなお互いに思ってるんです。なんでこんなに車が多いんだろうな、こんなやつ車走らさなきゃいいのにな、なんてみんなお互いに思って車が多いんです、ね、イライラしてるんですよ。ブーブー言ってますよね、街の中行って、なんで車が多いんでしょうか。わかんないですね。わけわかんないけど、とにかくみんな車が多くてみんなブーブー走ってる。でもあれはですね、これまさに社会の縮図なんです。みんななぜ生きてるのかわからないけれども、とにかくみんなが一生懸命やってるから自分も一生懸命やらなきゃいけないんだ、みんながあれ買ったから私も買わなきゃいけないんだ、みんながあそこ行ってるから行かなきゃいけないんだ、学校行ってるから偉い学校に行かなきゃいけないんだとか、いい会社に入らなきゃいけないんだとか、その目的ははっきりしてないけれども、ただみんながやってるからですね、その横並びで行くだけなんですね。横並びで行くだけなんです。ただがむしゃらですよね。ただがむしゃら。だからただがむしゃらに登っていったつもりなんだけれども、パッとこのはしごを外されちゃうとですね、もう行き場がない、もう行き場がない、つまずいてしまう、力がなくなって本当に生きていくことも難しくなる。今の社会はそういう社会、競争社会でね、相対化の社会、プレゼンテーションなんて言葉あるんですけどね、自社の製品を他のとこ行って売り込んだりするんですね。プレゼンテーションなんてあるんですけど、社会がみんなプレゼンテーションしてる、みんなが自分をプレゼンテーションして売り込んでね、美しくならなきゃいけない、ね、こうならなきゃいけない、ああならなきゃいけない、欲求ばっかり高い、すごく欲求が高いですね、社会の欲求は。最近若い女性の中にですね、この自分は醜いと思い込んでしまう病気がある、自分は醜いと思い込んでしまう病気がある。ある女性はですね、自分の右側は美しいんだけど左側は醜いと思い込んだ。だから歩くときにですね、右側を壁に近づけてじゃないと歩けないんです。本当の話なんです。おかしいですよね、社会が作っちゃったんですよね。で、ある女の子は身長170センチあるんですよね。お医者さん行ってね、自分の足が気に入らないっていう、170センチの割に短いんかなと思ったら、そう言うんじゃない、そうじゃない、長すぎて嫌、 てくれ、俺はどうなるんだ、切ったらくれよって言ったの。完全にですね、そのなんか自分のね理想のしてる体型とかなんかあるのかすみませんけどね、もうそう思い込んじゃってる。でそれを考えると恐ろしくて怖くて眠れないんです。生きていくことも難しくなる。その自分の足が長いということで、一度そういう経験してみたい。社会がですね、つまり自分たちは何に向かって行ったらいいのかということがわからないので、とにかくがむしゃらにね、今与えられていることの前に行かなきゃいけない、高くならなきゃいけない、よくやらなきゃいけない、そういうただこのお互いにどんぐりの背比べしてるだけなもんですからね、そのことですごくストレス感じてるんですよ。ストレス社会ってのはまさにそれですよね。みんなが競争しなきゃストレスなんかないんですよ。そうでしょ。だけどお互いにどこに向かっていいのかわからない、何をしているのか分からない、自分がなぜここに存在しているのか分からないから、とにかくがむしゃらに働いたり勉強したり美しくなったり、ね、でそういう環境が整ったら少しは幸せかなと思う。自分のやりたい仕事があって正当に評価されて、ね、可愛い子供がいて、仲良くしててちょっと蓄えもあってだったら幸せだけれども、そうでなかったらダメなんです。だから自分の描いている豊かさの虚像というか、ね、幻に支配されている。キリストはそうではない。そのことをはっきりと私たちに教えてくださいました。イエス様は私たちが何のために存在しているのかということを教えてください。人間は何のために生きているのか、それは神の栄光を表す、神様のために生きている。人間は神の栄光を表すために生きているというわけです。人間は人間のために生きているんじゃないのか、そうじゃない、人間は神の栄光を表すために、人間が人間のために生きようとするからお互いに争ったり比較したりつまずいたり軽蔑したり劣等感を持ったり優劣をくっつけたり、神のために人間が生きていくときに、そこには優劣もなければ劣等もなければストレスもないんですね。イエス様はそのことを私たちに教えてくださいました。人間は神の栄光を表すために存在している。神の栄光を表すために存在しているということであればですね、別に金があってもなくても、ね、自分のやりたい仕事があってもなくても、正当に評価されても正当に評価されなくても、美しくても醜くても何の関係もない。今そこにあるがままで神の栄光を表すことはできる。誰かと比較する必要はありません。あなたは素晴らしい神様の栄光を表してるね、私はなかなか表せないからなってことを言う必要ないんですよね、うん、これはですね、人間のこの生き方の一番大切なところ、人間の目的です。私たちは神の栄光のために生きている、神の栄光を輝かすために生きている。そのことをまず私たちは知らなければなりません。そのことを知ればですね、もうこういう愚かな虚しい虚像に迷わされる必要はなくなるわけです。そのことだけでも周りでは私たちの人生は命は豊かになると言えます。どんな条件下でも何をしていてもありのままで自分の命を用いることができる。神の栄光を表すという目的以外のために人間が生きるときにはですね、ちょうどあの命をなんていうんですかね、すり減らしているという感じですね。ただ こう与えられた命をすり減らして浪費してるっていうんですね。だからいくら何をやっても満足はありませんよ。満足はないし平安もないしね。何かをこう達成したとしてもまたその次のことを達成しなきゃいけない。誰かに勝ったとしてもまた他の敵が現れて、いつまでたってもエンドレスの戦いでしょ。満足がないってね、落ち着くところがある。もう神様がと私の関係で生きてるんだとすればそこには争いもないしね、次なる戦いも存在しない。そのことをイエス様は私たちに教えてくださいます。イエス様はこの地上に来られた時に人々にお会いになって、特にですね、貧しい人や虐げられている人や差別されている人や能力のない人や病気の人や何もできない人のところに行かれましたね。そして彼らの友となって、あなたは生きる価値があるんだよ、本当にあなたは神様に愛されてるんだよということを教えられました。またあるがままでキリストは受け入れてくださいました。この世界はあるがままではなかなか生きていかれないんですね。みんな見え張ってます。みんななんかこのいい格好しなきゃいけないんです。いろいろな苦労をしてですね、その自分をよく見せよう、かっこよく見せよう、美しく見せよう、何かできるように見せよう、そうやってですね、この自分を一生懸命、英語でパンプアップって言うんですけどね、こうなんかこう風船を膨張させるように、そういうストレスを自分にかけて、イエスさんはそんなこと言ってありませんでした。あるがまま、ザーカイ、今日私はあんたのところに泊まるところにしているよ。あなたの家に今日泊まるよ。みんなに嫌われてるザーカイ。で、そのすぐお客さんになりました。ザーカイ、お前は悔い改めて自分のやってることを全部やめて、少しはマシな人間になったら私はあなたの客になると言われなかった。ね、まさにそれが、イエス様が私たちのところに来てくださった理由なのであります。しかしもちろんそれだけではありません。その前に命を得るためだと書いて、命を得るため、もう私たちは命を得ているような気がしてますけれども、私たちの今持っている命というのはこれはある意味では仮の命です。いつ終わるかわからないね、本当に儚い命ですね。皆さん、車を運転される方はガソリンがなくなりかけた時の恐怖というのは終わりですよね。私しょっちゅうあります。だいたいエンプティの E のマークのところに来てですね、そこから10リットル走ることになっている。で、僕はそこから10リットル走ると思ってますから、いつまでも走ってるんです。でも内心はすごく不安なんですね。いつ切れるかな、いつ切れるかな。まあでもまだ30キロしか走ってないんじゃないかな。あとまたガソリンスタンドまで行けるんじゃないかなと3、4日それで過ごしちゃったりしてですね、1回それでガス欠を起こしてしまうことなんですね。水曜日の集会の帰りかなんか送ってって、でうちの女房には偉そうなこと言って、まだ大丈夫、まだお前10キロに1キロ平気で走るよですね。西広島バス降りたところでプスプスと止まって、これはエンジンが壊れたんだとかバカなこと言って、実はガソリンがなくなってたんですね。ところがね、私たちの生き方っていうのは実はガソリンメーターがない車を運転しているようなもんなんです。そうでしょ、これは真理ですよね。皆さん自分の命があとどれだけ持つかってメーターに出てますよ。出てないでしょ、この辺の血管の長さで出てるとかですね。それは手相見に行って言ったらその生命線が長いとか短いとか言いますけど、なんならまあまさにこの大突破ってね。でも誰も分かんないでしょ。いや、私の命はあと何年です、ね、デジタルで表示されてる人いないんですか。みんな違うん、分からない。でもわけは自分の命があとどれだけ持つか分からないから不安なんですね。そのことで人間の反応は2つあるんです。1つはどれだけ持つか分からないから一生懸命これを浪費し、使わないようにして、ガソリン使わないようにして、大切に大切に病院行ったりなんかして一生懸命死なないようにしてる人と、もう一つはいやもうどうせ死ぬんだからとにかく何でもいいから一生懸命やるだけやってですね、もう使い切ってしまえというタイプ、二つあるんですね。どちらも間違ってる。一生懸命 死ぬ気で働いても死なない人はいるんですよ。死にたくないと思っても死ぬんですね。これは神様から与えられたもので、でイエス様の弟子たちもそうでした。最初はイエス様と共におりました時に彼らは本当に不安でした。自分たちがどうなるのか、将来のことは不安でした。でイエス様が十字架にかかったあの時には恐れて恐れて怖がってですね、部屋の中閉じこもって殺されるんじゃないかと思ってビクビクしてましたね。ところが彼らは全く変わってしまったんです。復活したイエス様にお会いした時に変わってしまった。ああもう死ぬっていうのは全然怖いことじゃないんだな、その後にちゃんと神様永遠の命を与えてくださるんだから、あ死ぬのは怖くないんだな、そう思った時からですね、彼らは全く変わりました。何も恐れるものなくなりました。変人扱いされて、迫害されて、見下されて、全然平気でした。人からの評価も全然気になりません。神様の評価しか気にならない。この世は評価の社会ですからね。会社が評価したり、学校が評価したり、すごいそれでビクビクしてるでしょ、ね、お父さんお母さんね、自分の子供が学校の成績が悪くてもね、絶対にそのことでね、けなしたりね、怒ったりね、しちゃいけません。いけませんよ、絶対いけません。私もそう言い聞かせてます。なんでお前は98点なんだ、100点なんで取れないんだなんてですね、そんなバカなことは言わない、言うんですよ。でも親はね、30点だ、ね、2点だ、5点だとかですね、あれはですね、学校の成績なんです。その子の成績じゃない。この歪められた学校というところで無理やりにつけられた点数なんです。被害者、かわいそうに、お前はね、本当にいい子なのに、あのバカな学校はお前に30点しかくれないのか、かわいそうにな、ね、パパやママお前の力分かってるよ、お前はどんなに素晴らしい人か分かってるよ、ね、だから今度はちょっと頑張って40点取りなさいとか言いたくなるのも人情ですけど、まあ、それでもね、本当にそうなんですよ。もう一生査定でしょ、一生比較されて評価されるんでしょ、ね、かわいそうですよ。それも意味のない評価ですからね。意味のある評価ならいいですよ、ね、人格的な評価ならしてあげてください、それはね。でもそうでないことで本当に比較されて、ね、苦しめられているんです。私たちはイエス様によって全く新しい命を与えられました。永遠の命を与えられた。神様の方に向かっていくということは分かった。だったらもうそこにはですね、評価も比較もあるんですよ。いや私は何もできませんからってね、社会ではいろいろ言うんですよ、ね、能力があるとかないとか。神様の目から見たら、全ての人に神様は能力を与えて、力を与えて、賜物を与えておられる。高齢化社会だとね、年寄りは金がかかるとか言ってね、介護保険をなんとかやるとか言ってますけどね、それは必要なものは全部出していただいたらいいんですけどね、その根底にある考え方が気に入れませんね、私はね。年を取ったらその社会のお荷物だって言ってね、社会、それは工場では働けないし、いろいろできないことはありますよ。それはこの社会でできないんであって、神の国ではできることはいっぱいある。神様を賛美して祈ることができる、それ以上の仕事はないでしょう。素晴らしい、もう年寄り万歳です。それまでは仕事を会社に無理やりこき使われてお祈りする時間がないけれども、もう会社辞めていいって言われたら、もうとにかく一生懸命お祈りして神様のために生きることができる。そうなったらですね、社会はお年寄りを本当に大切にしなきゃいけない。日本のために祈ってもらえるお年寄りのために、ね、より良い老人ホームを作りましょう。より良い介護をしましょう。彼らは日本の宝なんだから、みんなで一生懸命そのために考えましょう。そうじゃないでしょ。金がかかるとかですね、神様の目的にかなってないんです。 だからそういう状況であれば豊かだと思いますけれども、そうでないものはみんな豊かではないんですね。でも本当の豊かさというのは、どんな状況下でもありのままで喜びと平安のうちに生きることができる、これは豊かな人生でしょう、ね。車で言えばポンコツでもスピードがなくてもね、ちゃんと目的地に向かって走っていくことができれば、これほど素晴らしい幸せな車はありません。スピードは出なくてもいいんです、格好悪くてもいいんです、ピカピカ光ってなくてもいいんです。でも神様から与えられたこの命を神様のために用いていただく、これこそがまさに豊かな生き方、豊かな命。イエス様はそのために、私は良い牧者たちと良い牧者は羊のために命を捨てますとありますけどね、私たちのために命を捨ててくださいました。私たちが大切であるということを教えてくださいました。私たち一人一人の命が何者にも代え難いということを十字架にかかって教えてくださったんです。この十字架はあなたの値段なんです、私の値段なんです、私の価値なんです。いや私なんか生きていく価値はないんじゃないか、とんでもありません。イエス様はあなたのために十字架にかかってくださったんです。あなたの代わりに死んでくださったんです。私が生き、イエス様は生きててもらった方がよっぽどいいのに、いや私は死にましょう、あなた生きてください、もう私は何もできませんからイエス様に生きてもらった方がいいと思います、いやとんでもない、私はあなたのために死ぬから、あなたの代わりに私は神様の裁き受けるから、あなたは生きなさい、あなたはこの地上で元気に生きなさい、頑張ってやりなさい、ね、できないこといっぱいあってもいいし、病気がちでもいいし、能力がなくてもいい、そんなことはどうでもいいんだ、神様から与えられた命を神様のために用いなさい、そのことには何者にも代え難い価値があると、イエス様の十字架の上で教えてくださった、感謝ですね。その時私たちは豊かな命を持つことができる。クリスチャンの皆さんも下手をするとこの間違った社会の豊かさの中に埋没してしまって、本当の豊かな命を忘れてしまうことがありますから、気をつけてください。社会は私たちが本当の豊かさを味わわないようにサタンはいろいろと計画をして邪魔している、ね、あなた貧乏だねとか、あなたは格好が悪いねとか、あなたは何もできないねとか、ね、そんなことを言ってですね、あなたは健康じゃないねとか言って、それは幸せじゃないことだ、それは不幸なことだって言ってですね、吹聴してくるでしょ。そうじゃないんです。私は神様から作られたこの大切な体、与えられた大切な命、自分の持っているものを生かして神様のために生きていきます。それこそが本当の豊かさだということを、私たちはいつも牧者であるイエス様から教えられ続けていなければなりません。イエス様は牧者と言われましたからね、一回来て助けて帰るんじゃないんですから、今日も私たちの牧者、今日も明日も永遠に私たちの牧者で、私たちが謝らないように安らかに出入りし、牧草を見つけることができるようにしてくださる。イエス様は私たちを大切な、一人一人大切に扱ってください。ありのままに受け入れて、食べ物を与えて、危険を守って、危険から守って、そして私たちの生きる道を教えてくださっています。何も心配です。この豊かな命を私たちは大いに楽しんでですね、生きていきたいと思います。またこの社会は、この世界に住む多くの人たちはこの豊かな命を知らないでですね、間違った豊かさの中で実は多くのものを失って、貧しく痛み傷ついています。本当にこの本当の生き方、本当の豊かさをですね、皆さん大いに伝えていこうではありませんか、ね、悲しそうな人、顔をしている人多いでしょ、ね、なんかすごく豊かなものは豊かなんですけどね、心は本当に寂しいんですよ、貧しいんです。イエス様のこの命が必要です。みんな永遠の命が必要だし、みんな新しい豊かな命が必要ですから。 これをいただいてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちのために命を捨ててくださった本当の牧者であるイエス様が、今この時も私たちの羊飼いであることを覚えて感謝いたします。私たちが何者であるというので私たちを愛して牧してくださるのでしょうか。私たちは何もできませんし何も持っておりません。しかしあなたはこれを大切に思っていてくださる、本当に感謝いたします。神様、この社会は一人でも多くのものを切り捨てて滅ぼして虐げていく社会です。多くの人が傷ついて倒れております。行き場を見失っております。神様、どうか今この時私たちを用いてくださって、誠の命を、豊かな命を人々に知っていただくことができるようにどうか使わせてください。また私たちもともすればこの間違った豊かさの中に埋没してしまって再び心の虚しさを覚えたりもいたします。どうか牧者なる主が私たちを正しく教務に導いてくださるようにお願いいたします。人の声やまたこの世の声ではなく真実誠の羊飼いの声を今日も聞き続けることができるように導いてください。イエス様は私たちのためにこの世においでくださって、神の位を捨てておいでくださったこと感謝をいたします。私のようなものも今あなたにあって永遠の命が与えられて豊かな命を得ることができていると感謝いたします。神様、どうかこのクリスマスの素晴らしいひとときをただ毎日忙しく立ち働くのではなくて、私たちのために生まれ死んでくださったイエス様のことを深く思うときとさせてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。日本人はですね、世界に冠たるこの質の良い製品を作ってまいりました。厳しい規格にを作ってですね、クオリティコントロールなんていうことがあって、その規格に合わせていろんなものを作ってたんですね。でもそれはね、人間もその規格に合わせようとしたんですね。だから規格に合わない人はみんなもう落ちこぼれて、お荷物で邪魔にした。それはヒットラーがやってきたと同じことなんですよ。実はヒットラーは規格に合わないやつは死ねってみんな殺したんです。日本人は、日本の社会は殺しはしませんけど生殺しにしてる。規格に合わないやつはダメ。でも神様は規格に合わない人は好きなんです。規格に合わないのは神様のお好みなんです。神様はみんな違うように作られたでしょ。規格に合わせて作ってないでしょ。でも社会はね、その規格なんですよ。こういう人がいいんだ、ああいう人がいいかと言われてるから、それに合わないと自分はダメなんじゃないかなとかね、思っちゃうわけでしょ。そんなこと全然ないんです。みんな一人一人が神様の大切な作品、聖書に書いてある、ね、自信を持って生きてください。生きていきましょう。やっぱり神様と共にですね、豊かな、日々を今週も送らせていただきたいと思います。それではご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美いたしましょう。 かをたどれ主の後祈れ御心聞こえ御腕に仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心聞こえ御腕に聞こえ御腕に祝福のお祈りをいたします。仰ぎ声願わくは私たちの救い主、私たちのために命を捨ててくださった誠の牧者なる御子イエス・キリストの救いの恵み、私たち一人一人を愛してくださる父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりとなる様が兄弟姉妹と共に豊かに伴います。アーメン。それでは今日の礼拝これまでにいたします。どうぞ前の方と握手してご挨拶してください。